平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに慈悲、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。こんにちは。まだ暑いですね。でも来週の土曜日多分大丈夫でしょう。もうちょっと我慢です。はい、では今日私ミサです。これからのミサですから半に終わります。でも2つの朗読が、まあ、2番目の朗読はヤコブの朗読について、ミサでこれを触れないのでここで扱いましょう。そしてやっぱりついでに少し福音も手短に、つながっていますから話しましょう。それではまず第二の朗読であるヤコブ三章十六節から四章の三節まで。ヤコブ三章十六節から四章の三節まで。はい、お願いします。
上からの知恵。妬みや自己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。上から出る知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で、優しく従順なものです。哀れみと良い身に満ちています。偏見はなく、依然的でもあります。義の義は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。神に服従しなさい。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起きるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は押しても出られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。
はい、ありがとうございます。ではこの4章の一節に書いてあるけど、何が原因でしょうか。戦いと争いの原因は何でしょうか。で、彼が欲望というんですね、欲。この欲ということは、他の言葉で言えば、いつも言うように、エゴイズムと幸運、エゴイズムと幸運、その意味の欲。そこから争いと分裂と戦いが出てきます。この英語、言い換えれば他の言葉で言えば、エゴが強い。エゴ、エゴ。エゴという言葉は、まあ、ラテン語では私という意味ですね。そして心理学ではもう深い意味のアイデンティティといろんな、まあ、複雑な意味がありますけれども、普通の話し方で今 少なくともスペインでは流行っている言葉ですね。英語、この人の英語は丈夫だなと、すごい英語が強いなと、その意味で使いたい。その英語ということは何かというと、これだと思います。英語の強い人はエゴイスト、傲慢、ナルシスト、この全部のことは英語が強い。エゴイスト、つまり利己心の強い人、自分のことばっかり考える。そして傲慢、自分が正しい、いつも自分が上になりたい。そしてナルシスト、ナルキソス物語覚えてますね。あの美男子のナルキソスは池に向かって寄りかかって、その池の底にいた美男子、彼も美男子だった。美男子の絵を見て惚れてしまった。その美男子、実は誰もいない。池の水が鏡になって自分自身の姿を見ていた。ですからこの人は誰かを愛してるつもりだったけど、本当は愛してるのは自分自身だけだった。ただそれには気づかないんです。これはナルシストですね。誰かを愛してるけども結局自分自身を愛してる。ただそれにつかない、気がつかない。ではエゴイスト、傲慢、ナルシスト、この三つのことは実はやむを得ないことですね。誰にもあるんです。多かれ少なかれ誰にもあります。しかもやむを得ないだけではなくて、ある程度必要だと思います。必要です。生き残る、この醜い争いの世界で生き残るためには、エゴが強くならないとダメになります。ですからある程度必要ですけれども、何事もほどほどにですね。例で言えば、熱があるという表現がありますね。実はみんな熱があるんですよ。熱が必要ですよ。熱がなければ死んでるという意味です。だから熱は必要ですけれども、ほどほどに。37度程度超えれば、その時初めて熱があるというんです。みんな熱があるけども、限度を超えると初めて。ですからエゴの強いという人はみんなエゴが強い。それはやむを得ない、必要です。でも37度を超えて38度、39度まで行くときもあります。それはエゴが強い、エゴイスト、傲慢、ナルシストだということになります。ではどうしましょうか。解決はこれを取り除くことはできないけれど、いいですか。エゴと愛とのバランスを保つように。エゴと愛とのバランス。割合ですから、エゴが強くても愛が強ければバランスが取れるので、それでいい。ただ愛が非常に弱くてエゴが強い時には、エゴの強い人がと言います。それは戦いと争いの原因になります。ではこれについてもう一度、4章1節から、4章一節途中から、何が原因でと、何が原因で、
神に服従しなさい。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また 熱望しても手に入れることができず、争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った道具で願い求めるからです。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは今度福音、簡単に言いますけれども、福音マルコ9:30から37まで、マルコの9章30節から37節まで、マルコ福音の9章30節から37節まで。はい、お願いします。
再び自分の死と復活を予告する。一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。しかしイエスは人に気づかれるのを好まなかった。それは弟子たちに人の子は人々の手に引き渡され殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉が分からなかったが、怖くて尋ねられなかった。一番偉い者、一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかと尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたい者は全ての人の後になり、全ての人に使える者になりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのである。
ありがとうございます。では誰が一番偉いかと議論し合っていたんです、彼らが。だからドア、何話してたんですかで、みんなシーンとなってた。やばいと思って、バレたと思って、やっぱり誰が一番偉い。それを聞いたイエス様は、まずイエス・キリストの教え、それからイエス・キリストの態度を考えてみたいと思います。今のことに関して、まず教え、それを聞いて教わりになったんですね。先生が教えるときには座っているんです。イエス・キリストはその立って教えるんじゃなくて座って教える。だから座って教えるつもりです。で、何を教えるかというと、いつも言ってたことです。つまり向上心がいいです。偉い人になりたいということは決して悪くはない。で、私たちカトリックは時々誤解してるんですね。ですから謙遜でありましょう。だから低い姿勢で歩き回ることはカトリックらしいというんです。そうではないんですね。イエス・キリストは偉い人になりなさいと求めています。下手をすると私たちは低い姿勢で歩いているときには、その態度は 謙遜の上で低い姿勢をとっているのか、謙遜の上ではない時もあります。臆病だから低い姿勢をとってある。失敗する勇気はないので、低い姿勢だったら失敗しても笑われない、怒られない。目立つと打たれる、出る杭は打たれる。だからそうするんです。あるいは怠慢だから偉い人になろうとは思わない。まあまあこれでいい。ですからそうではない。イエス・クリストは向上心を進めます。でもこの2つの条件の向上心、一つは謙遜、もう一つは謙信。謙遜と謙信のある向上心を求めます。謙遜というのは一番最初になりたい人は一番後になりなさい。私たちは一番上になりたいんですね。まあそれはでもそのために比較する、人と比較する傾向もあるでしょう。比較するということはいい時もあれば悪い時もあります。比較して私がその人の上に、大番みたいな上で、この人の上になるんだ、なっていると分かったら、威張る。相手を見下す。それで嫌われる。人間にも神にも嫌われる。そうかといって、私はこの人より下になるということが分かったら、比較して、私は下になっていると分かったら、この悲願、妬みを、それでもまた嫌われる。神にも人間にも自分自身にも嫌われる。ですから、謙遜に比較するときには、向上心の刺激になる比較をしましょう。向上心の刺激になる比較。ですから、と言いますのは、人の成功を喜んで、なおかつ負けるかよと。ですから、比較するときにはその比較は向上心の刺激になるように、この人はそこまで言ってるんですね、それは良かった、おめでとうございます、本当に喜ぶけれども私も頑張る、この人ができるんだったら私もできないわけない。つまり自分の向上心の刺激になるんです。悔しいひがみ、悔しい妬みのではなく、この悔しい妬みを明るい刺激に変えるように、悔しさを明るい刺激に変えるように、そのために人の成功を喜んでいる。ですから一つは謙遜の態度で、二番目の態度は謙信。使えられるためではなくて、使えるために偉い人になりなさい。使えられるためではなくて、神にも人間にも使えることができるために偉い人になりなさい。向上心して自分の才能などを生かしなさい。言い換えれば、社会に恩を返すために偉い人になりなさい。社会に恩を返すために、 社会といってもまず自分の両親は社会ですね。家族、友達、社会。恩を返すために偉い人になりなさい。ですから向上心は必要ですけれども、謙遜と謙信に満ちる向上心。それからもう一つの盲点はイエス様の態度。あの弟子たちの争いを見てキリストの態度を見ましょう。本当ね、反対ならがっかりしたはずですね。まだこの程度か、もう何回もこれを言ったのに、謙遜でありなさい、何回も繰り返したのに、もう大体2年間ぐらい一緒にいたにもかかわらず、まだこの程度かと。それでがっかりしたでしょう、心配したでしょう。この人たちに、私の死んでから私の教会をこの人たちに任せられないんですよ。出来の悪い人たちですよ。だからみんなをクビにしてメンバーチェンジにしようという誘惑を感じたかもしれませんけれども、それはイエス・キリストはしない。傷ついた足を折らず、薄ぶる闘心を消さない。落ちこぼれを切り捨てないイエス・キリストは、傷ついた足を折らず、薄ぶる闘心を消さないと、イザヤ預言者はメシアについて預言した言葉ですね。キリストが落ちこぼれの人を切り捨てない、特別な時間を使って立てる。ですからイエス・キリストはこの人たちに対して、弟子たちに対して何を感じたかと言いますと、忍耐と信頼感、これがいいと思います。忍耐と信頼感。仕事でも家族でも何回も言ったのに、まだから、忍耐と信頼感、この人を信じて。イエス・キリストはこの人たちはあまり良くなかったみたい、その時でも信じて絶対立派になると信じてまして、でそれはその信頼感は正解でした。この人たちあとは本当に立派な人になったんですね。ですからつい自分のことなら、忍耐と希望、自分の悩みと問題に対して忍耐と希望。なお人の欠点に対しては忍耐と信頼感。では謙遜と謙信に満ちた向上心を願い求めましょう。もう一度マルコ、もう一度マルコ優勝
再び自分の使徒カツを予告する。一行はそこを去ってガリラヤを通っていかれた。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。一番偉い者、一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたい者は全ての人の後になり、全ての人に使えるものになりなさい。そして一人の子供の手を取って、彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のために このような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わせになった方を受け入れるのである。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に行きましょう。マルコ8、マルコの8章。これは9月の15日の日曜日のミサでしたけども、マルコ8章27から35まで、27節から35節。はい、お願いします。
ペトロ、信仰を言い表す。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中で弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちに戒められた。イエス使徒復活を予告する。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨てて自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。
はい、そこまでありがとうございます。では、34節から主に前の方は分かりやすいと思いますので、私の後に従いたいものは、この3つの条件、自分を捨てる、自分の十字架を背負う、私に従う、 この3つの動詞について考えましょう。自分を捨てること、自分の十字架を背負うこと、キリストに従うこと、その3つの動詞について考えてみましょう。まず自分を捨てるということは気になります。私、自己否定と自己犠牲などはあまり良くない言葉だと思います。というのは、自分を愛すべきです。それは、聞きなさいイスラエル、これは根本ですね、聖書の根本です。キリストが言ったし、みんな認めていた、心を尽くしてから尽くし神を愛しなさい。そして自分を愛するように隣人を愛しなさい。ですから、自分を愛するということは起きている中ですね。自己愛は起きてです、ね、すべきことです。愛し合う、愛するということはまず自分自身を愛すべきです。ただ自己愛というのは、日本語でもどんな言葉でもエゴイストという意味もありますね。私さえ良ければ利己心、その意味ではないんですね。本当の自己愛はエゴイストではない。自己愛、英語で言うとセルフィッシュというんですね。セルフィッシュはエゴイストです。とにかくエゴイストではない自己愛というのは、自分を愛するということは何かというと、私さえ良ければということではなくて、自分の最も大切な部分を大事にすることです。自分の最も大事なところを大切にするのは自己愛です。で、自分の最も大切なところは何かというと、もちろん心です、ね、心を大切にするのは自己愛。それを捨ててはいけない。チャップリンの映画がありましたね。私好きな映画ですけど、街の光、City Lights という、あの目の見えない若い女性が、綺麗な女性がチャップリンが好きになって、で彼女も貧しい人でした。で、目が手術したら目が見えるようになる。そして目が見えるようになったら、お花の店で仕事したいなと二人で話してたので、彼は約束する、じゃあ私は5000ドルを、覚えてない、1000ドルを獲得して持ってくると。で、結局いただくお金はある、お金持ちからでも、そのお金持ち忘れちゃって結局盗まれたということになるんです。で、警察は彼を掴もうとしてるのは、彼が逃げて彼女のところに行って、もう2000ドルを持ってきました。そうですか、これいただけないか、いや、いいからどうぞ取ってくださいと。で、彼女は 彼の手を握って、ありがとうございます、あなた素晴らしかったですね。彼女は思ってたのは、彼が目が見えなかったので、素晴らしいハンサムで、かっこいい王子様のような人だと思ってましたね。で、彼はじゃあなと言って、で、半分は 目のため、半分はお店のためね、じゃあなとまた来ますから。で、出てすぐ逮捕されるんですね。で、6ヶ月ぐらい刑務所にいて、宿泊された時には前よりも貧しくなって、 歩いていると彼女を見かけるのです。もう店に入ってお花の店で前よりも綺麗になって目が見えるようになって、で彼がそれを見て本来なら悔しかったはずです。彼女は幸せになって私も不幸で幸せになったのでずるいなと思って、そうでもない、全然嬉しくなってよかったと思って、で彼女はそれを磨けて、なんかこの人は私を見てるので、でお花を持ってどうぞおじさんどうぞと、で彼がその花に一言も言わない、声で分かる、分かってももらいたくないから、花を、ね、花耳にも口にもって、でまだ見つめている。で彼女はその視線を感じて、なんかこの人はお金も欲しいみたい、でおじさん私あまりお金がないんですけども、これでこれを持って何かおいしいものを召し上がってくださいと、で彼はそれを絶対お金はいいので、でこれいい、ちょっとだけ気持ちだけで、本当は私が話してるのは私勝手に話してる、映画には声が出ないんですけれども意味はこれです、ね、で彼はその手を取って握ってどうぞ召し上がってくださいと言って、ね、目を触ってる時にはわかる、あなたでしたか、びっくりして、あのチンピラもすごい、惨めな格好で、ね、チャップを見て、あなたでしたか、彼の表情は変わらない、依然として嬉しくて、もう目が見えるようになったね、よかった、終わり、綺麗、全部失った彼は、彼女をもう失った、彼女が好きだったけれども、そのままお金を出さなかったならば彼女が手術ができなくていつまでも自分のそばにいたでしょう。でも目が見えるようになってやっぱりもっと綺麗な人ですから、もっと条件のいい人と結婚するだろう。お金を失う、将来性を失う、彼女を失うにもかかわらず嬉しくてしょうがない。ではこのチャップリンには自己愛が足りなかったんですか。彼女のために全てを与えて自分が何にもゼロになったんですか。いいえ、彼の心を生かしたんです。彼の一番大切なところである心を生かしたので、それは自己愛です。で彼は喜んで、貧しくてなんとかなるでしょう、でも彼女は幸せになったのでそれでいいと、素晴らしいね、それは自己愛ですよ。はい、ですから自分を吸って、自己否定などはではなくて自己愛、でもエゴイストではない自己愛、そうするとこれについてエフェソの聖パウロがエフェソの得意に似たようなことを言いますので、エフェソを読んでみましょう。エフェソ4章、エフェソ4章17から 4章から17まで、あ、じゃなくてちょっと待って、そう27からじゃなくてエフェソ4章20から24まで、エフェソ4章20から24まで、はい、お願いします。
古い生き方を捨てる。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、 真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。
ありがとうございます。ではこのところ22、古い人を脱ぎ捨て、その後新しい人を身につけなさい。古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身につけなさい。これは、イエス・クリストが言ってたのは、先ほど読んだの、自分を捨てる。で、今パウロが古い人を捨てる。で、新しい人を身につける。では、どうやって古い人を脱ぎ捨てることができるでしょうか。私は、古い人は誰かというと、いつも言うように、浅いところの自分は、古い人です。浅いところの自分というのはエゴイズムと傲慢によって汚されている自分、それは古い人です。そして新しい人は深いところの自分、すなわち愛したい自分、本物の自分、自分らしい自分ですから、新しい人は他の人間だということではなくて、もともとあなたの心の底にあるあなたがあなたを引き出しなさい。それで新しい人を身につけることについて、それはどうやってできるかというと、まずその深いところの自分を相手にする、コミュニケーションを相手にする、よくその人と話す。神を信じる人にとっては、深い自分と話すということは神と話すことになります。つまり祈りですね。神様が自分の沈黙の汝になります。我の沈黙の汝、我と汝ですね、我の沈黙の汝です。でも神とそれほど縁がない人にとっては、深いところの自分と話して、それで生かすんですね、自分を引き出す。それにもう一つ生き方、生き方はここに書いてあるように、真理に基づいた正しく清い生活を送りなさい。真理に基づいた正しく清い生活を送りなさい。ですから心を清めなさい。ところが、どういうふうに心を清めることができますか。どう思いますか。心を清めるにはどうすればいいですか。それは愛することによって心が自然に清められるのです。愛して心を清めるんです。愛することによって心がきれいになります。そして愛すれば心が嬉しくなります。私たちは時々ミサで唱えるんですね、詩編、神の御旨を行うことは私の心の喜び。神の御旨を、神の御旨は愛し合いなさいということですね。神の御旨を行うことは私の心の喜び。ですから心が嬉しくなるんです。 愛することによって心が新しくなってきれいになる、清められ、嬉しくなる。他の時にはイエス・キリストがプラスアルファのことでこういう心を清めるにはこれがいいです。例えば器を見てください。器は食べ物でいっぱいにしてるになってるんです。食べてから表を清めるのは簡単です。でも器の 中を清めるのは難しい。ですから人間の表側を清めることは難しくはない。心を清めるのは難しい。ではどうやって器の中の部分を、つまり心をどうやって清めることができるかというと、施しと感謝、じゃなくて分かち合いと感謝を持っている。あなたにあるものを、その食べ物を分かち合って、何もない人と分かち合う。それから残った部分を感謝していただく、感謝していただく、分かち合いと感謝。それで心の器の底が清められるのです。ではこれは心を清め、深い人ですから、古い人に捨てて正しい人を身につけなさい。自分を捨てるという意味です。今話したのは自分を捨てるということについてです。二番目のことです。自分の十字架を背負う。私に従いたいものは自分を捨てて自分の十字架を背負う。十字架は苦しみという意味ですね。十字架を背負うというのは苦しみに耐える、苦しみを抱えるんです。三つの種類の十字架が考えられますけど、一つは日々の生活の十字架。毎日の生きている時には面倒くさいことが多いですね。朝早く起きること自体はもう十字架ですね。そして電車が混んでるし、暑い時には寒い時には課長はうるさいとか、あれはもう人間関係面倒くさい、うちいろんな、でもこれは人生そのものですから文句言うことないですよ。これは生きること自体ですので。2番目はあります。2番目の十字架はある人にとっては時々、他の人にはしょっちゅう、ほとんどいつも、特につらい状態という状況、特に厳しい状態、健康の面か、金銭的な理由か、人間関係のことで、例えば学生たちの失恋、失恋は大変な悲劇ですね。まあ、そのような人間関係による苦しみ、これは十字架ですね。そして3番目の種類が来る十字、来る苦しみじゃなくて自分が選ぶ苦しみ、選ぶ十字架。人が助かるために自分の欲しいなこと、欲しいことを喜んで譲るという十字架。自分のために欲しいことを、人が助かるためにそのことを喜んで譲るという十字架。例えばある、また学生がアメリカに行ってドクターコースに行こうと思っても全部計画しているとしますね。で、出かけようと思った時にはお父さんが倒れまして、かなり病気で、どうしようかと 彼女は唯一のチャンスですよ。このチャンスを逃せばもう二度と来ない、自分の将来のために。でもお父さんで、彼女はそのアメリカの夢をやめてお父さんと一緒に残る。これですね、この自分で選ぶ十字架。結局良いサマリア人、良いサマリア人が自分の時間、自分のお金を自分のために欲しかったけれども、困っている人のために喜んで譲るという十字架。この三つの十字架がを背負うべきです。で、三番目の言葉は、私に従いなさい、私に従いなさい。つまりキリストのように、キリストと共に歩むことです。ただ十字架を背負うだけではなくて、キリストと一緒に、私たちが修練院にイエス会に入って2年間修練院ですね、2年取ってから聖画を建てます。これは私は75年前のことですけれども、でその聖画を建てる日は大きな祝いで、で院長の部屋に呼ばれて、そしてあの院長はすごいおじいさんで、すごくいい方でした、すごい素晴らしい方でした。で、私たち一人に2つを与えるんです。そうで、一つは本です。聖イナチュでのヨガの霊奏のマニュアル本、そしてイエス会の基礎本と、その本まだ持ってますけど、それと同時に十字架、この大きさの十字架をいただく。私たちが十字架をいただくときに、ここからとってありがとうございますと言って、ね、おじいさんは違いますよ、十字架は板から掴むのではないんですよ、キリストから掴むんですよ、キリストから十字架を掴む。つまり十字架のために、苦しみのためではなくて、キリストと共に、キリストを愛して、キリストと一緒に、キリストのように十字架を背負うんですよ。ですからキリストに従おうということをすべきです。はい、ではもう一度読んでいただきましょう。マルコの8、27から35まで。マルコの8。
マルコ。今のお話ですか？
あ、両方よ。まず、
8章。
マルコの8章。27から35まで。
ペトロ、信仰を言い表す。イエスは弟子たちとフィリポ、カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちの人々は、私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスは、自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。イエス、死と復活を予告する。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになったと弟子たちに教え始められた。し かもそのことをはっきりとお話しになった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン、ひさがれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。
はい、ありがとうございます。今度はエフェソ、エフェソ4章20から24まで。エフェソ4章20から24まで。はい、お願いします。
古い生き方を捨てる。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにあるとおり学んだはずです。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神に形とって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく良い生活を送るようにしなければなりません。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアヴェマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アヴェマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、お体内の御子イエスを祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎えるときもお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。私を先に